はい、というわけで始まりましたゆうすけのポッドでラジオ第51回になります。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、藤田ゆうすけです。どうもです。ゆうすけのポッドでラジオ51回、1週間遅れで更新してますが、お待たせして申し訳ございません。50回という節目を超えてですね、新たにこう新たな出発ですよ。51回出発なのに1週間遅れの更新というところでですね、相変わらずゆるくやってるんだなと、自分で自分を、褒めてあげたくなりますね、このゆるさ加減は。まあ、なんでゆるいのかっていう話もですね、まあ、後々したいなと思うんですけども、まあ、前回の更新からですね、まあ、要は3週間空いたわけですけども、3週間の間に、藤田雄介としてですね、5月19日に下北沢のクラブ Q というところでですね、バンド編成で、ライブをしたりとかですね、その他にもですね、いろいろたくさんしててですね、身の詰まった、充実した3週間だったんですけども、まあ、なんかそんな辺の話をちょこちょことしつつ、今ね、僕のブログの方でも話題になってるこうサポートの話はあまりしないかもしれないんですけども、なんかそんなことも言いながらですね、51回は進めていきたいなと思っておりますので、最後までお付き合いくださいな。そのわけで、そうだな、まずはメールを紹介しようかな。なんかね、前回こう僕番組で50回記念ということでアコースティックライブというか、アコースティックライブじゃないのよね、もうね、あれね、弾き語りってだけで、まあでもその番組内でライブをしてですね、まあこうギターのこととかを解説する機会があってですね、なんかこうそういうことがちょっとでもこうギターについて、楽器について、音楽について、なんかみんなにこうこの番組でね、せっかくこう口音を届ける機会があるのでですね、そういうことが伝えていけたらなということで、いろいろと質問内容をですね、こちらから振ったわけですよ。それのですね、お返しというか答えがですね、返答がですね、返ってきたので、まあ、ちょっとその辺を紹介しようかなと思います。なんかこう51回っていうことで、なんかこうちょっとこう確立された感じしません？そういうことをやってるとね。もういいですか？はい。じゃあ紹介したいなと思いますが、そのメールのお題で僕が聞きたかったのはですね、まず、自分だけでしょうかという、私はライブでここを見るっていうところと、楽器について、知りたいことなんかあったら、まあメールくださいという感じで、言ったんですけども、まずは、その自分だけ私はライブでここを見るっていうのに、メールをくれたのが、ねねさん、ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは、ラジオ更新楽しみにしてますよという風にありました。まあサポートのことがちょこちょこと書いてあるんですけど、まあこれはちょっと飛ばします、これは割愛ということで、はい。ライブ中私はベーシストの指使いを見てしまいます。あとは機材関係を、ギタリストを見るときはなぜかまず足元のエフェクターを見ますねと。それでゆうすけさんのバンド編成のライブのときはベースの方の手元を見て耳で音をしっかり聞いて弾けるようになりましたわと。グダグダですけどね。ぜひとも、ゆうすけさんのファーストギターについて聞きたい、初めて買ったギター、初めて弾いた曲など、ラジオの更新楽しみにしてますねということで、ねねさんありがとうございます。なるほどね。楽器やってる人、バンドやってる人はね、どうしても、機材関係には、目がいっちゃうんですけども、ベースを弾いてるっていう、まあ、かなりこう耳で、音を聞いてしっかり、弾けるようになりましたわって書いてあるので、やっぱり楽器を弾くとね、やっぱりどうしても見るのは手元なんですけど、僕はですね、僕ギターを弾いてますけども、ライブで一番見てしまうのはドラムですね。やっぱりドラムっていうものにはね、やっぱりこう魅力を感じてしまいますね。最近すごく思うんですけど、ギターって弾きながら動けるけども、こう逆にそのドラムであったりとかキーボードの人って、キーボードとかに囲まれて椅子にこう座って腰を下ろしてですね、自分のこうなんていうんですか、場所があるじゃないですか。あれがすごく羨ましくて、なんかそういう人たちをすごく見てしまうなと、そういう人たちに憧れがあるなというのは最近自分でも思うんですけど、なんかこう楽器やってる人は楽器の人の動きだとか機材を見るのはよくある話なんですけど、なんかこうね、でもギターを見るときはエフェクターを見るっていうのがまた面白いですね。でもこう エフェクターといってもいろいろありますから、まあこの辺もですね、なんかこういろいろと紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、例えばまあなんとかの曲で流れてるあの音は何でしょうかみたいなのもなんかあったら答えたいなと、僕が分かる範囲で答えたいなと思うんですけど、エフェクターも奥が深いのでね、こういうのが好きでおもちゃみたいにしていっぱい集める人もいるぐらいなんで、十分に、見ていただいてもいいと思います。はい、なんかすごい大きい会場でライブ見に行っても見てる人いますもんね、あのホールとかでもね、なんか最前まで行ってね、まあ、それはすごく気持ちはよくわかります。僕の、初めて買ったギターについて聞きたいって言いますけど、僕が初めて触ったのは家にあったあのアコーギーでですね、まあ、あのブログのプロフィーにも書いてますけど、一本弦が切れてたギターから、始めたんですけども、初めて買ったエレキギターっていうのはですね、もうね、実はもうね、これすごく自分の中でやってしまったなと思うことの一つで、もう手元になくて売っちゃったんですよね。何をしてしまったんだと思うんですけども、そのもともとあったギターがですね、なんと僕もともとビートルズが好きで音楽を始めたのでですね、ポール・マッカートニーがバイオリン型のこうベースなんですけど、バイオリン型のベースを持ってるのを見て、僕もバイオリン型がいいなと思って、ギターなのにねと思ってバイオリン型のギターを買ったんですけど、それが何も知識ないまま買ったら、チャゲ&アスカのアスカさんのモデルだったんですよ。それもアスカさんのモデルがですね、バイオリンシェイプのエレキギターでですね、しばらくはずっとそれを使ってやってたんですけども、初めて弾いた曲はその言ってる通りビートルズのね、ラブミードゥを弾いて、プリーズプリーズミーを弾いてみたいな、あのベタなところなんですけど、まあやっぱりギターを始めるときってあの F でつまずくっていうね、あもう今日もギター持ってきてるんですけども、この人差し指でこう全部鳴らすっていうのがすごく大変だということで、なかなかこうギターをやろうとして諦める人はここでまずつまずくっていうんですけども、その F っていうコードがない曲をやろうとして、いろいろ Please Please Me って曲やろうとしたらあったので、簡単な曲やったりとかしてましたけどもね、初めて買った時はすごい嬉しかったな。もうなんか中古でなんか 2,3 万ぐらいで買ったんですけども、なかなかいいギターですね、今思っても。あれは本当に取っておくべきだったなと。なんで歌ったんでしょうね、もう全く記憶がないんですけども、はい、買った値段よりも高く売れた記憶だけはあるんですけどもね、いやらしい話がね。でも僕それ以降楽器売ったりしたことはほとんどないですね。なので余計に悔しい思いをしてますが、そんなわけで参考になったでしょうか、ありがとうございます本当に、ね、またエフェクターなんかの質問も欲しいですねと言ってたらですね、こんな話してたらすごく時間がかかってしまいましたね。このボリュームはすごいですね。なんかやっぱ楽器のことになると舌が回りますね、口が回るっていうのわからんけど、そして、もう一通メールを、紹介したなと思うんですけども、次は、楽器について知りたいことに対しての、メールいただきました。プラットさん、ありがとうございます。最近気になってるのは12弦ギター、ギター初心者の私からすると6本の弦を押さえるでもやっとなのに、その倍もあってどうやって弾くのと思い、ネットで調べてみました。どうやら1オクターブ違いの弦が2本ずつ並んでいるので、6弦と同じ指使いで2本ずつ押さえれば良いとのこと。なるほど、でも左手はそれで良いとして右手は、コードをジャーンと弾くときはいいかもしれないけども、例えばユニコーンの素晴らしい日々のイントロみたいに1音ずつ弾くときはどうすればいいの、やっぱり2本ずつ弾くのでしょうか。音がバラバラになりそう、1本ずつ弾くのもややこしそうだしと、12弦ギターを弾く予定もないのにどうしても気になって質問してみました。教えてゆうすけ先生どうぞよろしくということで、はい、12弦ギターね、僕ね12弦ギターすごく欲しいんですけどね、これはその12弦ギターを持って解説できないところがすごく、悔しいって感じなんですけども、12弦ギターっていうのはそのこのメールにもあります通り、こう6弦の、ギターのもともとある6弦に、復弦っていう形でですね、もう1本ずつ細い弦で、1オクターブ上の音と、あと1弦2弦、この音は同じ全く同じ音の弦が、張ってあるんですよ。でそれで弾くんです。音がちょっとダブったような感じに、聞こえるんですけども、この同じ音がちょっとずれてなるとこう ちょっとこう一本で鳴らすのとは違ったニュアンスで聞こえるんですけども、まあそのニュアンスでちょっと音が分厚く出るっていうのが12弦ギターなんですけども、これ意外とね、まあ弾くのは難しいですけども、原理としては単純に6本の弦が2本ずつあるだけなので、右手も左手も普通のギターのように弾けば原理として弾けるんですけどね。まあでもその弦を綺麗に鳴らそうと思ったりすると難しいんですけどね。こうジャーンって弾くときはいいですけど、その素晴らしい日々のようにこうなんかこう単音で弾くとすごく難しいのはありますよね。なんか上下ピッキングってこうピックを弾くときも上からやるのと下から触るのととかでも音が変わってくるのでね、まあその辺はすごく難しいですけども、基本的には普通に弾くんですよ。はい、それでこうこのこれ今2本の弦を弾いてるんですけども、これ1本の弦を弾いた時にこういう音が出るようににはこう倍のその音のこう音像っていうかですを鳴らすのが12弦ギターなんですけどもね。だからまあ難しいですけど弾くのは普通ということで、12弦ギターね、ちゃんと12弦ギター持って解説できたらよかったですけども、こんな感じでよかったでしょうか。ゆうすけ先生はこのぐらいしか知らないですよということで許してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おかしい。まあでもですね、僕も12弦ギターすごく欲しかったんですけども、素晴らしい日々でもそうなんですけども、僕はそのさっきから言ってますようにビートルズが大好きで、ビートルズもすごく12弦ギターがね、たくさん出てくるんですよ。で、僕の、CD ね出しました一巻風月の中にもですね、そのビートルズの12弦ギターを使った曲をモチーフにした曲があるんですよ。それはですね、12弦ギターがないので、その今言ったようにチューニングを変えて、12弦ギターと同じ音のチューニングに変えて12弦ギターを6弦のギターで2本重ねたっていう曲があるんですよ。よくわからんかもしれんけどね、要は6弦ギターを2本重ねたことによって、ダビングしたことによって12弦ギターの音を作ったというですね、曲がありますので、なんかさっき言ったことを話をなんとなく思いながら、聞いてもらえたらなと思いますので、曲を聞いてもらいたいなと思います。12弦ギターの偽物が鳴っております。藤田祐介の曲で聞いてください。ふるさと、どうぞ。 はい、というわけで、聞いてもらいましたのは藤田祐介でふるさとでした。ね、イントロで流れてたのはあれは12弦ギターっぽくした6弦ギター ×2 なんですよ。まあそんな感じでですね、なかなか機材がなくても工夫したらこうなるんだよっていうのをですね、やりたかっただけですけどね。はい、なんかちょうど話題に沿う曲があってよかったです本当に。まあね、12弦ギターである、曲っていうのはねたくさんあるのでですね、それこそユニコーンの素晴らしい日々だってそうだし、まあ、ビートルズでもたくさん、ありますのでですね、よかったら、ちょっと聞いてみたときに、あ、これ12弦ギターかと、このニュアンスをなんかこう意識しながら聞くと、そういう意味ではすごく楽しく聴けるかもしれないですね。はい、なので、こんな感じで長くなってしまいます、こういう話すると。でもすごくなんかこう声を届ける、音を届けるのにはすごく有意義な気がしますので、どんどんこんな感じでギターに関する、ギターではなくてもいいですけどもね、音楽楽器に関する質問とかね、やってほしいことなんかをですね、どんどんメール送ってもらえたらなと思います。メールアドレスは ysk@nineup.co.jp ysk@nineup.co.jp まで送ってください。よろしくお願いします。はい、そんなわけで、もうね長くなっちゃったので、バンバンと、6月決まってるライブ告知していきますよ。はい、藤田祐介のライブ、たくさん6月やります。6月の23日は東京の代々木ザーザズにてですね、ライブします。これバンド編成でやります。ベースの方の手元を見ると言ってたねねさんもですね、見に来てください。出番は2時20分頃の予定です。なんかね、東京ザーザズはですね、藤田祐介としては2回目なんですけども、なんかこうどんどんこう東京でもいろんなところでやれるようになってきたなっていうのがあるのでですね、またこういろんな箱で見るっていうのもなんかいいじゃないですかね。どこが一番合うのかなっていうのも探しながらやってるのでですね、その辺も、こうギターとか手元とか機材も、見られてるんやなと意識しつつ僕もやりますので、よかったら見に来てください。はい、そして、その2日後からはですね、関西プチツアーがありまして、6月の25日は、大阪の、福島セカンドラインというところでライブします。これはちょっとですね、ちょっとあの問い合わせももらってたりするんですけども、出演時間がちょっとわからなくてですね、多分直前にしかわからないのでですね、あれですけども、一応オープンは18時スタート18時半ということで、ちょっと平日なんで早い時間だったら厳しいという方、今のうちにたくさん声をお寄せください。セカンドラインに相談しますのでよろしくお願いします。そして、プチツアー、関西プチツアーの2日目、6月の26日、セカンドラインの次の日はですね、京都ボックスホールというところで、僕の、友達のバンドビートシャワーというバンドが大阪のバンドでいるんですけども、ビートシャワーのレコ発のイベントということでですね、久々にビートシャワーと一緒にやりますね。すごく楽しみです。しかも、京都ボックスホールというのは、まあ、僕が京都にいる時からずっとやってたライブハウスなのでですね、まあ、すごく、懐かしい感じで、モジョーよりも、昔、モジョーで京都でいる時にライブやった時よりももっと昔の、本当に中学生ぐらいかな、あの時に初めて出させてもらったとこなんですけども、すごく楽しみにしてますので、よかったら来てください。そしてさらにその次の日6月の27日に、大阪の、多肉ライブバーワンドロップというところで弾き語りを、します。関西プチツアーの締めは弾き語りで、ここもですね、大阪のお友達バンドアウトローズの、ボーカルの、森継さん、森継兄やんとですね、一緒に、まあ、共同企画みたいな感じでちょっとこう緩くそして長く、なんかアコースティックな感じのライブができたらなと、思ってますので、ちょっと詳細まだ決まってないことも多いので、また後日追ってお知らせしたいなと思います。なんかね、たくさんライブ、やります。絶対どっか一つでもいいので見てください。そして見れるなら全部見てください。全部違った内容にしたいか、もう本当希望ですけど、もう絶対にこれは見逃せないぞというライブをですね、たくさんしていかないといけないなと思ってますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。 はい、そんなわけで、ここしばらく僕は忙しくやってます。サポートギターも、来月から始まるんです。6月から、これはこれについて何するかはすごく、ブログ内で盛り上がってますが、ここでは触れません。はい、ちょっとねヒント出そうかなとか思ってたんですけども、メールで喋りすぎたので、このぐらいで終わっておきたいなと思います。最後はまた曲を聴いてお別れしたいなと思うんですけども、まあこの番組でも何回か流してはいるんですけども、僕が、参加しました、トキワ荘という、ミュージシャンの住むアパートがあるんですけども、そのアパートの中に住んでるミュージシャンたちで作ったという、オムニバスアルバムの、サタデーナイトトキワという、CD の中からですね、僕が、これは作曲、そしてアレンジ、そしてボーカル、ギター、そしてエンジニア、ミックスなんかをやってます。いろんなことをしてますね。その、ストーリーという曲を聴いてお別れしたいなと思います。次の更新、ちゃんとできるかどうか正直わかりません。2週間後にできるかどうか分かりませんが、皆さんの、たくさんのメールがあってこそ、成立しますので、メールもどしどし、送ってもらえたらなと思います。そんなわけで、52回も、お楽しみにということで、皆さん次回はいつになるでしょうか。それまでバイバイ、さよならさよならさよなら。
時は歌うぜ、いつまで 玄関旅立ちの時ふと思い出すあの日のメロディー